はい、こんにちは、あつしです。いつもありがとうございます。今日はね、音声で配信をしていこうと思うんですけど、テーマはね、無形時代へ本格突入、地からね、風、エレメント移行と、よくね、最近スピリチュアル系でね、言われてますけども、占星術、的にね、風の時代へ突入していくというふうにね、言われてるわけですけども、そのね、点をね、僕のノマドワーカーの視点とビジネスの視点をね、交えながら話していければいいかなと思っています。で、グレートコンジャンクション、ジャンクションって高速とかでね、聞くと思うんですけど、こう重なる、交わるっていうところですね。グレートコンジャンクションっていうのがね、起きます。これはね、土星と木星がね、重なるということなんですけども、12月22日がね、最大接近と言われてるんですね。で、まあ、冬至が21日ですよね。21日の19時ぐらいが、一番夜が長くなる、昼がね、短くなるっていう時なんですけども、このね、12月22とかの前後1週間、なんかもう今はですよね、12月16日にこの音声撮ってるんですけど、12月16日から年末にかけてぐらいがね、この土星と木星のね、グレートコンジャンクションの影響をね、受けると言われています。ねえ、だからもう今日からもうかなりね、影響を受けてるんですよ。だからそれを意識するか意識しないかで、全然ね、変わってくるので、ぜひ意識してね、そのパワー、エネルギーを、いただけるようにね、してみるといいと思います。こういったスピリチュアル的な観点を信じないよっていう人もいると思うし、神様だって無神論、有神論とかいると思うんだけど、ね、信じない、信じるっていうのはね、まあ置いといて、そういった視点でものを見てみる、そういった視点で行動してみるっていうことはすごく大事なので、もしスピリチュアル興味なくてもね、ぜひね、意識してみてください。で、冬至っていうのは、まあ夜が長い、今言いましたけど、昼が長い、昼が短いと。夜が長くて昼が短いと。で、これっていうのは、まあ夜っていうのが陰ですよね。陰と陽で考えると、昼が陽で夜が陰と。だから陰がね、極まると。で、夜になるとよく言われますけど、夜が長くなることでね、陰のパワーがすごく最大になってくるんですよね。で、昼が短いので、陽のパワーが少し、1年で一番少ないという日なんですけども、ってことはね、陽に転ずる時なんですよ。このね、21日のね、冬至を境に、昼が長くなり始めて、夜が短くなり始めるので、陽が増え始めていく、陽に転ずる時なんですね。だから冬至を境にね、太陽が生まれ変わるっていう言い方もしますよね。で、本来だと、この冬至がね、1年の始まり、干支が切り替わる、時だよって言われたりもします。1月1日じゃなくて、冬至がね、節目なんだと言われたりもするぐらいなんで、太陽が生まれ変わるんだと。で、そこから陽のパワーがね、増え始めると、いうふうにね、思ってもらえれば、このグレードコンジャンクション、22日21日っていうところを境に、自分の行動とか生活とか、でライフスタイル、働き方、ワークスタイルね、変化させていくのにいいきっかけなんじゃないのかなって、思います。シフトチェンジですよね。ここから数年間は、シフトチェンジすれば、洗礼っていう形で、こう、いろいろごちゃごちゃするとは思うんですけど、世の中今ごちゃごちゃしてるじゃないですか。もちろん、流れが変われば、その流れに適合するために、ごちゃごちゃするのは当然なんで、ここから数年はごちゃごちゃすると思います。だけど、それを、うわ、ごちゃごちゃに揉まれていくのか、冷静に、あ、今グレートコンジャンクションなんだ、つって、この冬至をきっかけに、2020年のね、12月21日、22日をきっかけに世の中が変わってるから、今ごちゃごちゃしてんだというふうに冷静に見れるかどうか、っていうのはね、かなり自分の行動にね、生活に大きな変化があると思うので、影響を及ぼすと思うんでね、ぜひね、この辺は抑えておいた方がいいと思います。で、地の時代からね、風の時代っていうのがね、よく言われてて、気になるんだったら YouTube とかブログとか調べれば、めちゃめちゃその専門、僕はスピリチュアル専門じゃないんで、ただそのスピリチュアルの観点とか、占星術の観点も取り入れながらビジネスやってるっていうスタンスですね。なんで、そのプロフェッショナルの方がいるので、ぜひブログとか YouTube 調べてもらえれば、もっと詳しく知ることができます。で、地の時代、風の時代ってね、地の時代っていうのは、その地べたに根ざすっていう時代ですね。だから、てみると、そのマイホームとかが重要視されてきたじゃないですか。あと出世とか、就職とか、そこから、 まあ、ここ最近、ここ10年ぐらいで、このノマドに生きるスタイルっていう僕みたいな人が生まれたりとか、家を持たないのアドレスホッパーっていう人が出てきたりとかね。で、コロナでテレワークが出たりとか。で、まあ、インターネットだってね、どんどんどんどん 5G になって、もう少しで衛星からね、すごい電波が飛ぶようになるんですけど、そうやってちょっとふわふわしてるようなね、風のようなね、雰囲気に時代がね、様変わりしているという今変換期なんですよね。で、まあ、その風の時代っていうのは実はちょっと前もやってきてて、1981年から2000年までね、1999年までは風の時代だったんですよ。1842年から2000年までは地の時代なんだけど、その中の、1981年から1999年まではね、風の時代が一回来てます。そして2000年で地の時代にまた戻って、この2020年でね、また風の時代が本格突入と、ここからまた以後、どれぐらいかな、200年ぐらいかなは風の時代がずっと続いていくっていうね、ことなんで、まあ、時代背景見ても、そのマイホームとかね、就職とかが重視された、その昭和のね、時代から、まあ、自由に生きようぜ、自分らしく生きようぜっていうね、風の時代に移っていって出るというのはもう本当に肌で感じてるんじゃないのかなって思います。で、まあ、その木星と土星が重なること、グレートコンジャンクションって言ってさっき言ったんですけど、まあ、その木星っていうのはね、開運ってよく言われますよね。で、土星っていうのは不運ってよく言われるんですけど、それがね、まあ、一緒に重なるという時って、まあ、変化がすごい起きるわけですよ。その干支の話、これまでもしてきましたけど、異常干支もね、違う意味合いのね、開運不運って、その反対になる干支、十二支と時間が重なって、異常干支っていう風になってね、大きな変化が起こる年っていう風にお伝えしてたと思うんですけど、それと一緒ですよね。開運と不運が重なって、大きな変化が起こると、すごいパワーをね、持ってるんですけど、それがね、水瓶座の場所で重なるんですよ。水瓶座。僕、水瓶座なんで、ちょっと嬉しいんですけど 水瓶座っていうのが風の星座なんですよね。水瓶座のところで、木星と土星がすごく最接近する、コンジャンクションするんで、風の星座のところで起こるから風の時代だよっていうふうに言われてるんですね。ちなみにこれ余談ですけど、太陽系で最大のその惑星っていうのが木星。で、2番目に大きいのが土星ですね。で、だからその惑星のパワー的にも、かなりね、エネルギー値が高いっていうね、惑星だと思います。でかいんでね。で、見たければね、方向的に南西の空なんかな、の本当地平線ギリギリのところに出てくる。北に行けば行くほど見れなくなるんですよ。赤道の方に行けば行くほど見やすくなるんですけど、地平線近くなんでね。で、日没後1時間とか2時間の間だけ見れるっていう感じですね。だからこれをきれいに観測できるっていうのが、まあ800年ぶり、だから今から800年ぶりっていうと2020年で、そう、鎌倉時代ですよ。鎌倉時代ぶりに見れるっていうね めちゃめちゃすごいことなんで、こんなにきれいに観測できるのはね、ぜひね、このグレートコンジャンクションのね、パワー、エネルギーをね、ぜひ観測をしてね、見てほしいと思います。だから晴れてれば、もうね、まあ、極大日っていうのはね、22日とか21日ですけど、まあ、今の段階からもね、見れる可能性は出てくるんで、晴れてればぜひね、日没後、南西の空見てほしいと、思います。まあ、ここまででちょっとお話しした通り、その22日とか21日、冬至とグレートコンジャンクションを境に、その占星術的にもね、かなり時代が変わるよっていうね、だからその時代を後押しを、しっかり受け止めてね、僕らノマド、まあ、ノマドな時代になるってことじゃないですか、風の時代ってね、場所にとらわれなかったり、自分らしく生きたりってする時代に移り変わっていくってことなんで、有形の価値から無形の価値に重きが置かれてね、その目に見えない豊かさに重きが置かれて、自分らしくね、生きようぜっていうね、時代がやってくるっていうことなので、ぜひね、そのノマドスタイル、インターネットのビジネス活用してね、ノマドに自分らしく生きるっていうことのね、きっかけの日に、してほしいと思ってます。もうすでにね、起業してるって場合は、もうさらにどんどんそれを加速させていけばいいと思うし、今ね、不安定でふわふわ悩んでたりとか、でも社会に対してはすごい疑問持ってるっていう場合は、 このね、グレートコンジャンクションの力、当時の力っていうのをね、ぜひ追い風にしてね、自分の行動に反映させていってもらえればいいかなと思います。これもめちゃめちゃそのグレートコンジャンクション、本当すごい、ことなんでね、歴史的に見てもね、すごい影響があることなので、ぜひね、このエレメント、パワーのね、エレメント活用してください。それではお聞きいただきありがとうございました。このね、音声に関する感想はね、ぜひフリーダム通信の方に返信していただければいいかなと思います。まあ、フリーダム通信以外でもね、FBC と FEC と FMC と僕やってるツアーとか、他のなんか、まあ、他のコミュニティとかにもね、こういった音声ちょっとちょこちょこシェア したりしてるんですけど、なんでね、まあ、どの媒体で聞いてたとしても、ぜひね、ご反応もらえると、僕の方もね、それを参考に、また新たな音声撮ったりしていくんで、反応もらえればもらえるほど情報がね、多くなっていくんでね、ぜひね、返信していただければいいかなと思います。はい、そんな感じでお聞きいただきありがとうございました。